どうぞお座りください。私たちのために十字架にかかり3日目に蘇られた主に期待しながら御言葉に聞いていきたいというふうに思います。おはようございます。先ほどもお話しましたけれども、いよいよ今週、白馬に行く予定になっていますけれどもですね、井上兄弟がですね、腰を痛めまして、先週火曜日だっけ、金曜日ですね、じゃあ2日前ですね、金曜日に腰を痛めまして、ちょっとお仕事もできない状況ですね。で、タオル伏してたんですけども、今日は朝早くからですね、無理して車を運転して来られましてバスへ行くにはちょっと長時間乗れなくなると思いますので、ちょっと行けるか行けないか微妙なところなんですけども、ぜひ皆さんお祈りしていただきたいというふうに思います。特に癒しの胸を持っている方はですね、後で奥さんと一緒に彼のために手を置いて祈ってほしいと思いますし、癒しの胸を持っていない方も彼に手を置いて祈っていただきたいというふうに思います。ちょっと一言祈りたいと思いますので、痛いところにね、奥さん手を置いてあげてください。お祈りします。天のお父様、井上君の腰に今あなたが触れてくださって、どうぞ聖霊の力をあなたが注いでくださって、そのぎっくり腰になったところにあなたの手を置いて、主の癒しの御業を豊かに具体的に表してください。今日から東京安定教会に新井浩二牧師が来られますけれども、イエス様、あなたは癒しに関して今特にこの教会に強く語っておられます。どうぞ井上君の腰に触れ、完全に癒してくださって、あなたが元気に再び立ち上がり、自由に腰を動かし、運転もでき、長時間座っても大丈夫なように、どうぞその痛みの根本の原因のところに触れて完全に癒してください。主イエスキリストの名によって井上君の腰をよっさりよ、ぎっくり腰を完全に治れ。イエス様、彼のその腰の痛みのためにその病を引き受けて十字架にかかってくださったイエス様、その十字架を見上げます。イエス・キリストの十字架の力の上に、父親の上に、イエス・キリストって命ずる井上君の腰をよっさりよ、よっさりよ、よっさりよ、イエス・キリストって命ずる治れ、治れ、治れ。その病をもたらしてきた、腰の痛みをもたらしてきた霊的な攻撃、目に見えない病の力、イエス・キリストによって命ずる、またパトモス派遣から来た逆アタックによって命ずる、今すぐそこから出て行け、腰から捨て。イエス様、ありがとうございます。あなたの愛と恵みを持ってその腰に触れ、根本から痛みを取り除き癒してください。イエス様、そしてどうぞみなり君や、サラちゃん一緒に白馬に行って本当に元気に喜んで賛美をすることができるように、神様を豊かに導いてください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン、アメン、はい、感謝します。それでは皆さんですね、お祈りしていただきたいというふうに思います。それとですね、御声新聞ありました。先々週からですけど、10日からだったと思いますけれども、11日からかですね、10日から19日までですね、10日間、パトモスの方に、黙示録が書かれたパトモスの方に、ギリシャとパトモスの方に、テサロニケとかでピリピですね、の方にチームが行っておりました。今回はちょっと人数が少なくて23人だったんですけれども、パウロ牧師以外は長老は行かなかったんですが、行ってこられまして、そこでさらに黙示録が開かれてきています。で、今日はこの話をすると時間がなくなってしまいますからお話ししませんが、新聞の一面に書いてありますので、ぜひ読んでおいてほしいというふうに思います。すでに開かれてきているその景況のこと、それからフィラデルフィア教会のこと、そういうことについて、さらに深く開かれてきていますので、ぜひですね、読んでおいてほしいというふうに思います。ですね、また白馬でも話があると思いますけれども、また帰ってきた時にですね、お話をしたいと思いますが、ぜひ読みになっておいてほしいというふうに思います。さて、それでは聖書の方に入っていきたいというふうに思いますが、マタイの福音書の8章の1節からですね、ご覧になっていただきたいと思います。先ほどもお話ししましたが、今日はツァーラド、ね、これは、言語通りなんです。ツァーラドというのは雷病というふうに一つ前の聖書で訳されている言葉ですが、そのツァーラド、雷病の人がですね、イエス様のところに来て、そしてイエス様から雷病が完全に治されて、そして社会復帰していくという記事なんですけれども、ここから見ていきたいと思います。1節から、イエスが山から降りてこられると、 多くの群衆が戦したかったと。山っていうのはですね、これはですね、マタイの福音書の、5章から5、6、7章、この3章にわたってイエス様が、昔はよく山頂の水訓と言われました。最近は山頂の説教と言われますけれども、その、山頂の水訓、山頂の説教をされた、これがあるんですね。その後にその山頂の説教された山から降りてこられて、時のことなんですね。でその山上の説教を通してたくさんの人がイエス様に触れられて、その権威ある言葉に感動してですね、そしてまたイエス様の話題にも触れていましたので、イエス様の周りにはたくさんの群衆がいたわけですね。でも非常に多くの人たちがそのイエス様の周りを取り囲んで、いたわけです。でその時にそこにツァーラートの人がやってるわけですね。2節で、するとツァーラートに犯された人が妹に来てひれ伏していった。主を心一つで私を清くしていただきますと。すごい勇気ある行動だったんですね。どうしたかと言いますと、先ほども言いましたようにツァーラートっていうのはですね、この、非常にこう体が、後で詳しく言いますけれども、こうボロボロになってきてですね、腐ってくるわけですね。そして当時はライの谷っていうのがありまして、この宿営の中で生きられない、宿営の外に行ってみんなとは隔離されて人は住まないようなその谷のところに大病人だけ集まって住まないといけない。ベーハーというのは見たことありますかね。その時にベーハーのお母さんたちがお母さんとそれから妹かな、なんかライになってしまうんですけども、で家族がですね、差し入れする時にですね、ライの谷の入り口があるんですね。そしたら家族の人がそこにこう差し入れを持って行って、こう置いてから、それからまた戻っていくわけですね。そしたらライの谷にいたその、ライ病人ツァーラートの人がじっと見ていまして、こう家族がみんな去っていってから、離れてからそこに近づいていって、それをもらって取ってくるというふうにしたんですね。で、ツァーラートの人、雷病の人はですね、町に出てくるときは全部覆ってですね、そして私は雷です、私はツァーラートです、私は雷ですって言いながら来なきゃいけなかったんですね。それなかったら汚れているので触れてはいけない。触れたら触れた人も汚れてしまうと。その人も宿営の中には住めない、一日外に出てないといけないっていう、そういうふうに、レビ記に、これ立法なんです。で、旧約における立法っていうのは日本の法律みたいなもんじゃないですね。もう破っては絶対いけないものだったんですね。だからそういうふうに立法で規定されていたので、全く宗教的に汚れたものもうそういう状況だったんですね。それが雷病ツァーラートだったわけですね。だからその人が、もう一つベンハナを見た人はその、最後にイエス様がカルバリの丘に行くビアルドローサを歩いている時ですね、ベンハが自分のお母さんと妹を、雷病のお母さんと妹を連れてくるんですよね。それでそのビアゾドロさんのところに連れてきて見るわけです。でみんな群衆がいっぱい集まってて、最初みんな一緒に見たけど、はって見た瞬間、そのお母さんと妹が雷だと分かった瞬間、一斉にみんながわー雷だーとか言ってブワーって逃げるんですね。そのシーンが入ってます。で、あれは当時のもう全くその通りなんですね。そういう状況だったで、でもイエス様に水をベンハがあげて、お母さんとか忘れたけどあげて、こうイエス様が見つめるんですね。そしたら雷が完全に癒されるっていうね、すごい感動的なシーンがあるんですね。見てない人は一回見てください。すごい感動的なシーンがあるんですけれども、あれはすごく当時 の状況をすごく描いていますね。で、だからこのツァーラートだった人っていうのはそういう状況なのに、この大群衆がいる中に入ってきたというのはすごい勇気があったと思います。一つは本当に雷から、清められたいというか、癒されたい、治りたい、社会復帰したい、本当に、ここで清めって書いてあるから清められたいと思ったんですね。でもそれは当時不可能だったのです。しかし彼らはイエス・キリストの話を聞いたとき、イエス・キリストを見たとき希望を持ったんです。イエス様だったらきっと治してくれる、きっと清めてくれる、きっとこんな荒いの私を憐れんで必ず助けて治して救ってくれるって彼らは信じたんですね。だからこの群衆の中、日本人的な言い方をすると恥を忍んでと言いましょうかね、どんなにみんなに生まれたとしてもとにかくイエス様のところに行って直してもらいたいと思ったわけですね。これは素晴らしい勇気と、もう一つ信仰だというふうに思いますね。で、今日ね、皆さんですね、皆さんは別に、見たところですね、皮膚はただれてはおりませんそれどころは今日はなんかかっこいいワイシャツを着てネクタイしてる人までいますそうなんですよね。でも、心の中とか家庭の中とか 人生の中、職場とか学校とかいろんなところで非常に傷んでいたり苦しんでいたり、あるいはもうこれは解決できないなって諦めていたり、自分のことじゃなくても自分の愛する人のことで心を痛めていて、でもどうしてあげることもできないと思って仕方がないなって思って諦めていたり、あるいは傷んでいる人がいると思うんですよね。で、このサウラトだったら病人は諦めなかったんですね。いや、諦めていたと思います。でもイエス・キリストのことを聞いたとき、イエス・キリストを見たとき、彼の心に、諦めていた心に希望の火が灯って、信仰が起こったのであります。今日なんで、ね、せっかくこの大切な日曜日の時間を割いてイエス様の名に来られたと思います、ね、もちろん FF の素敵なスーツを見に来たかもしれません。しかしそれは2番目3番目のことです。1番目はキリストの名に来られたはずなんですね。目には見えなくてもここに生きている、ここに満ちている、あなたを愛して十字架にまでかかられた、命まで捨ててくださったこのキリストはここに満ちている、そのキリストに会いに来られたと思う。で、そのキリストは今日もあなたに心も体も人生も癒して奇跡を行いたいとキリストの方は願っておられる。で、私たちの方が自分のこと、あるいは家族友人のことを本当にこの方に何とかしてくださいって、助けてくださいって、本当に心からキリストに期待して信じて求めていくなら、このツアラトの人が癒されて奇跡を見たように、あなたにも奇跡は必ず起こるんですね。これはエコひいきはありません。イエス・キリストには、神様には本当にエコひいきはありません。このツアラトの人がこう、まあちょっと人間的なんですけど、恥を忍んでてみましょうか。勇気を持って第7に大群衆の中に入ってキリストが来たように、私はキリストのところに来てこの方に求めるとき、叫ぶとき、願うとき、キリストはその願いに応えてくださるんですね。これはまず知っててほしいですね。で、ちょっとね、伝言しましたけど、じゃあ雷病ってツアラトでどんな悲惨だったのかというのをちょっとね見ますね。これは仲介書なんですけどね、そこに書いてあります、ね、ちょっとね、生きる屍という題で書いてあるんですね。昔は病気の中で一番恐ろしいものは雷病であったと、まああのね、EWG マスターマンという人はですね、他の病気の中で雷病ほど人間を長期間にわたって忌まわしい廃人にするものはないと書いている、ね、雷病はどんな病気か。最初小さな斑点ができて、それが腐ってくると汚い海を出す。やがてまつげが落ち、目ばかりギラギラしてくる。声帯が破壊されて声がかすれ、ひいひい息をするようになる。まず手と足が腐り、それが次第に全身に広がっていく。この種類の、いろんな雷病だけど、この種類の雷病の場合は、だいたい平均9年間で最後に脳が侵され、昏睡状態に陥って死んでいく。別の雷病の場合、雷病の初期には体の一部の感覚がなくなり、神経系統が侵され、肉が落ち、腱が収縮して手は爪のようになる。それから手と足が腐っていく。やがて手と足の指は次々に落ち、ついに手、足全体が腐って落ちる。この種の雷病は20年から30年続く。これも辛いですね。これは進行性の死で、体が少しずつ死滅していくのであると。読むだけでちょっと頭が痛くなるような、辛い病気ですね。で、そうなると隔離されて、ただ体が病気なだけではない。家族からも、社会からも隔離されて、本当に孤独になって、宗教的に聞かれているものとみなされたんです、当時。で、今はそうじゃないけど、当時の社会っていうのは、宗教的に聞かれているってことはもう、うんとかかりやすいから村が散る。社会から完全に弾き出されるわけですね。そういう状況だった。それが、まあ、ザラと、ね、まあ、前の役では雷病だったわけですね。で、何にもかかわらずこの人は、イエス様のところに来て、こう言いました。ひれ伏してですね。だからひれ伏したってことはね、イエス様がキリスト、救い主だって。この人は本当の神様だって。この人は救ってくださる方だっていうことを、本当に認めてたんです。このひれ伏してって言葉は、言語から言うと、ただ、こう、ひれ伏したんじゃなくて、神様にだけ使うときの言葉を使われている。だから、この人、この雷病の人は、このイエス様は神様だと分かったんですね。皆さんね、まあ今、大津のいじめ事件がすごく問題になってますが、これ以上言いません。言うといろいろ言いたくなりますので。でも、傷んだ人、傷ついた人、っていうのはですね、ものすごく敏感なんです。人のいろんな言葉や、ちょっとしたことからね。で、傷ついた人ほど、そうなるんですね。 どうしたかというと、あの傷んだ分ものすごく敏感になる。でこのライブには体が立たれて、体が本当に良くされて、しかも隔離されて孤独になって、ものすごく傷んでたと思います。で人の心や態度や言葉にものすごく敏感なんです。あの心の本音って言うんですか、本当そういうことをね、感じ取る心ってのはすごくね、たけるって言うんでしょうね、分かるんですね。で、エッセンを見たとき、この人は、人を見た瞬間分かったんですね。この人は救い主だって。この人は神様だって。あの十字架のときに、エッセンを間違ったときに、二人の強盗がつけられます。それまあ、聖書は正直ですね、二人とも改心したと書いてない。一人が、エッセンの姿を見ていて、この方は誠の神様だって分かって、私を思い出してくださいって救われるんですね。で十字架につけられた人ってのは当時極悪犯罪人で、もう一番悪い人がつけられた。なのにそのうちの一人はその十字架の上でイエス様が本当の神様と分かったんですね。ではね、キリストに触れると人は本当にこの方が誠の神だったからですよね。でこの時この雷病人は本当に、まあ、何でしょうね、まあ、人生に絶望したと思います。早く死にたいと思ってたかもしれません。でもキリストを見たとき、キリストに触れたとき、希望を持ったんですね。死にたいと思っていた彼が生きたいと思ったんです。そしてもう一度希望を持ったんです。なので、ね、イエス・キリストに出会うと人は希望を見出すんです。生きていきたいって思う力が来るんです。でこの人はだから本当に起立して、あなたは救い主だって分かって言ったんですね。主よ、お心一つで私を清くしてあげます。さっき言いました、お心一つっていうのはうんと砕いて言えば、イエス様が、ね、私が清くしてあげますって言ったのは、さっき言ったように宗教に聞かれてるからね、直してくださいじゃなくて清くしてくださいって言ったのはね、あなたが私を汚れたものと言わないで、私を本当に愛してくださって、私も生きて価値があると言ってくださるなら、そしたら私は清くして直してもらえるんですよって言ったんですね。これはね、どうですかって聞いてるんじゃない、あなたは私を直してくれますよね、私を愛してくださっていて清めてくださいますよねっていう期待と信仰を持って、あなたの心一つで清くしてもらいますって言ったんですね。そしたらですね、すごい感動的なところが次のシーンなんです。これは本当に短いフレーズだけど、ここがすごく感動的なシーンなんです。イエスは手を伸ばして彼に触り、私の心が清くなれと言われた。するとすぐに彼の触りとは清められたと書いてある。でどこが感動的かというと、イエスは手を伸ばして彼に触りって書いてある。イエス様は別に触らなくても、この人が心一つで清くしてあげますって言ったらですね、イエス様一言ですね、私の心だ清くなれってね、かっこよく手かなんか鳴らしちゃってパッと言ったらですね、その瞬間ですね、パッて消えるんですよ。本当にそういう力があった。でもそんなかっこいいことしたんじゃない。イエス様はこの人のおそらくもうただれていただろう、醜くなっていただろう、海が出てるかもしれない、誰が見ても汚いと思える、申し訳ないけど汚いと感じてしまう、逃げたくなるような、もしかしたら恐ろしかったかもしれない、そういう彼の、まあ、彼女か、え、どっちだ、え、ね、書いてないからわからないえ、その人、え、彼です ね、その彼にイエス様は手を伸ばして、おそらく一番汚い、一番産んでいるそこに触れたと思います。さっき言いましたね、旧約の律法では雷病の人、ツァーラトに触れるとその人も汚れて、その人も一日外に出なきゃいけない、一緒にいてはいけないんです。これはね、律法なんです。絶対守らなきゃいけないことなんです。でもイエス様はその律法をあえてこういう言い方します、人間的な言い方をしたら破ったわけですね。神の子が律法を破ったのにいいのかって思いしませんけど、イエス様はね、新約聖書の中で律法の解釈を教えられました。律法の解釈とは、イエス様がどう解釈したか知ってます？皆さん、イエス・キリストが聞いたでしょ、人が律法には何と書いてありますか、あなたはどう読んでいますかって言って、イエス様が聞かれましたけど、イエス様の律法の解釈は、もっと言いましょうか、一番大事なものは何だって言いました。イエス様は律法の中で一番大事なものは何だって言われたでしょうか。日本人ですね、分かっていても答えないね、あるいはさらっと私から目をそらす関係なく眠り続ける、いろいろパターンありますけど誰でもいいですよ、遠慮なく 立法で一番大事なのは何だったときに何て言われました？はい、心を尽くし、思いを尽くし、力を尽くして神である主を愛せよ。もう一つは、そう、あなたの富とあなた自身のように愛しなさい。まず神様をね、心を、まあ、その話と長くなりそう、尽くして、ただ心を尽くして、尽くしてです、尽くして、思いを尽くして、力を尽くして、知恵を尽くして、あなたの神である主を愛しなさい、神様を愛しなさいということ。もう一つは、隣人を自分の愛するように愛しなさいって言ったんですね。イエス様の律法の解釈は愛だったんです。神様を愛することと隣人を愛することだったんです。これがイエス様の律法の解釈なんです。で、この来病人がイエス様をのところに信じて、信仰を持ってイエス様に助けてください、清めてくださいって来た時、イエス様は背荒に触れたら汚れるっていう律法よりも、この人を愛することの律法を優先されたんですね。するとね、大事なところなんですよ。多くの人は形だけ求めるんです。形だけ守ろうとするんです。でも大切なことはそうじゃない。この人の来逃された人の心を知って、イエス様はこの人を本当に愛されたんですね。だからこの触れて、それから言われた、私の心だけ良くなれって。でね、これね、皆さんね、読んで感動するのは簡単なんですけどね、皆さん自分のことで考えてみてくださいね。私がカンボジアによく学生たちを連れて行きますけれども、何度かお話しましたが、以前長崎大学の学生を連れて行ったことがあります、ね、その子は、ハンディを持っている子どもたちの幼稚園の先生になる、もう決定していました。勤める幼稚園も決まっていました。でその前に、いよいよもう実際に現場に出る前に、教育学部4年生ね、そういうハンデを持った子どもたちの幼稚園の先生になる前に、実際にカンボジアに行って子どもたちを、その子どもたち、まあ当時まだ子どもたち小さかったから、その子どもたちと一緒に遊んで彼らを抱きしめてあげたいって心から思って、そういう愛に燃えていったんです。ところが今じゃないですよ、当時のプノンペンも十数年前ですからね、のプノンペンにつきまして、今のプノンペンものすごく発展してきれいになりました。今のプノンペンじゃ理解できません。昔のプノンペンね、信号機が1台もなかった頃、プノンペンに信号機はなかったんです、1個も。今はいっぱいありますけど、ね、でその時に、つきまして、私が言ったんですね、ちょっとプノンペンの街を見せてあげてって言って、まっすぐこっちに行かずに30分ぐらいうろちょろしてから行ったんですね。もうちょっとうろちょろしたかな。でその間に前田さんがですね、当時のカンボジアの話をいろいろしてくれた。こういうふうにこういうふうにですね、例えばゴキブリの話とかね、家をきれいにね、今は下水良くなってますけど、当時下水はもう電断だから、きれいに掃除をしたら、ね、その直後にゴキブリが湧き出してきたとかね、でそれを集めたらもうこんないっぱいになったとかね、嘘みたいな本当の話をね、まあ、それ以外にもいろんな話をされた。でそれで彼女もみんな聞いてた。それで当時のカンボジアプノンペンの街はちょっとすごかったから、ちょこういうことさせてたけど本当に汚かったから、その街をビッと見ながらその話を聞いたらよく分かった。そして個人についた。で子供たちはそういうところから来たことばっかりだった。で子供たちがバーッと飛びついてきた。で私は普通に見てて、彼女は普通にこう遊んでるなと思ってた。でその晩私のところにいて、彼女はです言ったんですね、木原さんってね、私は子供を抱きしめれないって言ったんですよね。私はこの子たちを抱きしめるために来たのに、怖くて抱きしめれないって言ったんです。前田さんの話を聞いて、プノンペンの街を見て、怖くて抱きしめれないって言ったんですよね。で2日目の晩言いました。来なければよかったって。私でね祈ったんです、一緒にね。まあ彼女はクリスチャンだったんで、私は牧師としてから一緒に祈ったんですね。本当にこの子たちを神様愛して抱きしめる力をくださいってね。で3日目の晩、彼女の顔がやっと明るくなったんです、ね、やっと抱きしめることができましたって。で私はね1、2秒頑張って言ったんですよ。いや一緒に遊んでたいつものように言ったら、もちろんね CS でやってるいつもに遊んでました、でも私が一番分かってる、本気でギュッと抱きしめることが怖くてできないって言ったんですよね。でも3日目ね、ついに彼女はね子供たちを抱きしめたんですね。そしてね言ったんですよね、来て本当によかったって。これから幼稚園の現場に出るけど、自分は愛せると思ってた、できると思ってたって、でも本当に自分はできないんだって分かった、神様に祈らないと愛せないんだって分かったって言ったんですね。強烈に覚えています、ね、なんですね。 このツアラドの人にイエス・キリストはためらうことなく、こんなことしたらきっと律法学者パリサイ人たちが大病に座って、ね、お前は聞かれてる出て行けって言われたりするの分かって、でもそちらよりも愛することを優先されてこの雷病に手を置かれて嬉しかったと思いますよ。この人手を置かずにただね清くなれって言われたって清くなるんです。それでも嬉しいでしょ。でもイエス様はただ体を治すだけじゃない、この人の雷病になって侵されてからあんなに仲良かった友達も、そして自分を本当に愛してくれた家族もみんな離れてしまって孤独になって誰からも理解されなくて痛んで苦しんで自分でも自分は汚れてると思ってもう死んだ方がいいと思ってた彼にとって、そんな自分の一番汚いところに近づいてきて手を置いてくれた時、この人は単に体が病気から治るだけじゃなくて自分の存在をいいですか、清くなってきれいになったから受け入れてくれるんじゃない、この雷病のままツアラートのまま汚いまま醜いままそのままで受け入れてくださる神様の愛を感じたと思う。そして言ったんですよ、様私の頃だよって、あなたが清くなるのは治るのはあなたが再び希望を持って生きるのは再び人生を取り戻すのは私の願いだ、私の心が清くなれって言ったんですね。でその瞬間キリストの言葉には力があるので清くなったんですね。それに治ったんだよ。でなんですね。でも覚えてる、単なる癒しじゃないんです。これは体を治すだけじゃない、彼女の心も人生もイエス・キリストは彼が癒されたんですね。そして彼にこれからの人生を回復させたのだ。イエス・キリストの言葉や行いっていうのはですね、皆さんものすごく深い。でわざわざ手を伸ばして触ったんですね。以前お話したと思いますけれども、死んだ青年が生き返ることがあってですね、その記事が他のところにあります。で棺桶に担がれて歩いているところ、イエス様が来られてですね、ヤモメのお母さんにいたんです。ヤモメのお母さんに一人息子で唯一の希望の息子が死んでしまってね、イエス様がそこに来てその息子を引っ返らせる記事があるんですね、他の箇所にね。でその時にですね、こう棺桶に手を置いてからイエス様を引き返らせるんですね。で私は当時若かった頃、まだ結婚する前だったかな、新学生だった頃ですね、東京で行ったんですけども、大阪の方に実家があるから帰って、で母親がですね、ね、お祈りしましょうっていうか、お祈りしてですね、でお祈り終わったら、はい、私誠って、誠あなた新学生だから牧師になるんでしょ、説教しなさいって言うんですね。ちょうどその今言ったような歌詞を読んでて、それでじゃあ分かりました、ここから説教しますって言って、もう私もそれ説教したんだ。父親がですね、こうなずきながら聞いてくれてですね、えらく感動してくれてですね、涙を流さない感動してくれて、嬉しかったわけですよ。息子の説教で感動してくれて、で説教終わったら父親が言ったんですね、なるほどイエス様はすごいなって言ってですね、見てみろ、棺桶に手を置いてから蘇らせたろうって言ったの。私はそのことに一言も触れてない。ひえよだぜ。だ神様ね、今は全然落ち込みませんけどね。いや私の説教じゃなくて御言葉そのもので感動したんですね。言われたんですよ。ね、私の父はね、マッサージだから体に触れるんですよね。まこと棺桶に手を噛んでもイエス様なら蘇らせたのに、わだわだ棺桶に手を置いてから生き返らせたよな。手を置くっていうのはな、違うんやぞって、本当になんかイエス様の愛を感じるなとか言ってね、しみじみ言ったんですよ。なんかそれがね、私がうまくない、なんかそれを聞いた時に逆に私はすごい感動したんです。なんか本当に私はなんかそれをなんかまだ若くてね、私そこまで分からなかった、それを感じ取れるんだなと思って、感動したことをものすごく覚えてるんです。でここはまさにね、雷病に手を置いたんで、直接みんな大群衆が見てるんですよ。大群衆が見てる前でその一番汚い、おそらく海の出てるそこに触れたんですね。嬉しかったと思います。さて皆さんね、多くの人はあなたのとっても素敵なところいっぱいあると思います。歌うのがうまいかもしれない、ね、足が速いかもしれない、あるいはいろんな能力があるでしょう。そこに身を留めて褒めてくれたり、チヤホヤしてくれたり、言ってくれます。でもあなたが自分でも見たくない汚いところは、あなたの中にも私の中にも残念ながらある。そこは自分も見たくないし、人 人も多くの場合見たくない。でもイエス・キリストはその一番醜い汚いところを手を置いてくださるんです。その一番弱い醜いあなたをそのままで受け取って愛してくださる方なのです。その上でそれをそのままじゃなくて癒して清めてくださるんです。わかりません。きれいにしてから愛してくれるんじゃない、その汚いままで受け止めて愛してくださって、でも神の愛はそれをきれいにしていくのです。それが十字架です。イエス様が十字架された時、あなたの一番弱い、一番醜い、一番きにくい、汚い、その罪をもたらす罰や呪いや裁きや災いや病の全部を引き受けて十字架で死んだ。だから十字架は過酷なんかない。世界で一番惨めで汚くて、歴史上これ以上惨めで汚い姿はなかった。でもだから私たちはこの十字架によって、どんなに失敗しても、どんなに大悪を犯したとしても、人々に見捨てられたとしても、神は見捨てずにそのままのあなたで受け止めて許して、そして清めて引き上げてください。これ復活ですね。いやね、だから希望があるんです。でこの人ね、この後ね、書いてないんですけどね、誰か書きませんか、小説、あのサワラトの人のその子、なんか名前かなんか作っちゃって、タアラトさんとか言ってですねこれね、どういう人生を送ったでしょうね。天国行ったら会いたいですよね。本当に会いたい。天国行って御霊の体をもらった時は素敵な体をもらってるでしょうね。会えるんですよ私たちは。で、なんですね、それを覚えてほしいですね。そしてもうちょっと言いますね。イエスは彼に言われました。彼ですから男性ですね。気をつけて誰にも話さないようにしなさい。今日はもうここは詳しく話しませんが、まあ、いろんな説がありますが、おそらくイエス様はこの時みんながメシアを求めていて奇跡を行ったので、みんなこの人は救い主だと思う、それは正しいんですけど、多くの人は政治的なものを考えてたんですね。イエス様は神の国って全然違うことを言ってたんですけど、なんか政治的な実際の国を作って、ユダヤの国を再興して他の国をやっつけてくれる、そういうイメージを持ってたので、そういうのとは違うので、まあね、今言わあんまり騒がないでいいって言ったんでしょうね。でただ人々への証のために行って自分を祭司に見せなさい、そしてモーセの命じた備え物を捧げなさい。どういうことかというと、当時大病だった人、ツァラトだった人が治ったって宣言してくださるのは祭司なんです。旧約聖書のレビキっていうところの13章14章までとよくわかりますが、この人は大病だって、愛っていうのはですね、人間だけじゃなくてね、家や物にもつくんです。で家や物でもその反転が出てきて焦げられると、汚れたものとして壊されて、もう隔離される、そういう状況だったんですね。だからこの大病だって宣言するのは祭司なんです、お医者さんじゃなくて。で治ったって宣言するのも祭司なんです。だから宗教的に行かれてるってことなんですね。イエス様はね、治ったからそれでいいとはなかった、きちんと祭司のところに行って、きちんと律法に書いてある通りに備え物をして、そして祭司からきちんとあなたは治りましたと宣言を受けて、ちゃんと手続きをきちんとやって、正式に社会に復帰しなさいと言ったの。この人に、そして再び生きていきなさいと言ったんですね。である意味でその律法を破ってるわけじゃないんですよ。愛の律法こそが最高だから、愛の律法によって解釈してあえてライブの人に触れたんです。でも治った後はきちんとその律法に従って最初のところに行って、きちんと治ったと宣言を受けて社会復帰しなさいって言ったんですね。でなんですね、きちんと基本的には、ね、社会の規則を守らないといけません。死の自由の方はどうもスピードを出すのが好きな人が多いようですけど、気をつけていただきたいと思います ね, ね, ねそして回復したんですね。時間ですからもうお話を終わらないといけませんけれども、イエス様は私たちを社会から、ね、出してですね、いわゆる修道院生活みたいにね、隠遁生活をしようと言ったわけじゃない。社会の真っ只中に戻って、そこで生きなさいと言ってるんです。どうぞ皆さんの置かれているところ、職場、学校、家庭、地域あると思います。神はその置かれた場所で私たちは神様の愛を受けながら、神を明かししながら生きていくんです。戦いがあります。必ずしも楽じゃありません。嬉しいことばかりじゃありません。こんなこと言うと良くないかもしれませんが、嬉しいことより辛いことの方が多い時代になってきたような気がいたします。でもそこで私たちがこのザラトの人のように本当に神様を信じて 期待して神にも叫んで求めていくと、イエス様はあなたの今置かれているその生活の現場、職場であっても学校であっても家庭であっても地域であっても、そこで生きて働いて助けてくれるんです。立派なお祈りをする必要はないのです。本当にあなたが今生きている現場の必要のために具体的に祈りましょう。主はそれに応えてくださるんですね。御声新聞の今日のコメントにですね、1,2,3,4 ごめんね、ごめんまで開くのはごめんどうでしょうが、このごめんにですね神様開けてくれるって言ったって言ってね、ダビデ村上牧師して今職場変えられたんですけども、この方はですね、職場でですね、車に、ね、乗った人が、ね、若者が来てね、で鍵をかけたままね、エンジンかけたままね、ロックしてしまった時の話が出ててね、でそこで彼は神様に祈ってですね、で賛美して感謝してから開いちゃったんですけど、その時の証しが出ています。小さなことですけど、職場ですからね、みんなノンクリスチャンでね、その若者に向かってですね、神様開けてくれるよって言ってですね、祈ったら開けてくれるから大丈夫って言って、本当に開いちゃった話なんですよね。で彼はびっくりしてですね、その若者はその後ダビデ村上牧師を通してイエス様を信じた。誰もまだ教会には来てないんだけど、でも本当に信じたんですね。その証が出ています。生まれる時です。小さなことですね。でもこの男の人にとってはね、この若者にとってはね、車がないと大変困るんですよ。仕事にも差し障るんですよ。で昼休みの時だったから、昼休み終わるまでに開いてくれないと困るわけですよ。で最初20分開かなかったんだけど、その後開いちゃうんです ね。で信じたぐらいだから本当に嬉しかったんでしょうね。これ職場なんですよ。で皆さんね、どんな小さなことでも神様はバカにしません。そしてあなたのところに来て答えてくれるんですね。ぜひそれをね、覚えててほしいというふうに思います。時間になりましたので、今日はここまでにしておきますけれども、イエス・キリストは目には見えませんが、あなたと共におられます。今週1週間白馬に行かれる方も、こっちで泊まれる方も、いろんなところに方もいると思いますけど、あなたが忘れてもキリストは忘れないので、いつでもどんな時でもどこででも主に向かって叫んでください。賛美大会に出るチームは出る前にきちっと主に祈っていただきたいと教会の皆さん祈ってくださいね。でこっちに留まる人も、オンラインでやってるんでしょうね、確かね、ゴスペルコンテストは確か違ったかな。そしたらね、見ながらですね、ぜひ祈ってほしいというふうに思います。そして神様の恵みと奇跡をね、体験してほしいと思います。お願いします。天の父様、御言葉をありがとうございます。サハラと残されていたこの人は本当に生きる希望なんかなくて、もう死にたいと思っていたと思いますが、そこにイエス様が来られて、本当に彼は生きる希望を持ち、この人なら治してくれると思って、勇気を持って人混みの中に、大群衆の中にやってきて、イエス様のところまでやってきました。私たちも今日いろんな用事があったと思います。でもあなたを礼拝するために、イエス様にお会いするために、そしてあなたを礼拝するためにこの場所にやってまいりました。一人一人今置かれている状況も立場も違います。今直面している問題も違います。嬉しいこともたくさんありますが、抱えている問題もあります。お弟子様一人一人に心からの願いと求めに応えて、解決を与え、勝利を与え、癒しを与え、解放を与えてください。お祈りをしたいと思いますけれども、罪があると祈りが聞かれませんので、悔い改めの時を持ちましょう。主は言われました。何をしてほしいのですかって、今素直に具体的に大胆にあなたの心からの願いと求めをしておっしゃってください。健康のこと、あるいは心のこと、霊的な問題、経済、あるいは友人関係、職場のこと、学校のこと、どんなことでも構いません。あなたの心からの願いを、自分のことじゃなくて家族や友人のことでも構いません。イエス様に祈りましょう。天のお父様、イエス・キリストの名によって父なる神のもとに参りました。一人一人が今あなたに願っているこの願い、祈っているこの祈りに応えて、心と体を健やかにし、霊を精霊に出し、問題に対する解決と勝利を豊かに与えてください。イエス・キリストの名によって心と体をやっさよ、腰に触れてくださり、完全に癒してください。腰を治れ、喉の痛みを消えてなくなれ。 肩がこう上がらなくなっている方、四十肩、五十肩、六十肩、イエス・キリストによって召される肩よ、やっさよ、お父さんを許せない、許せないというと語弊がありますね。その別に憎んでるわけでもないし恨んでるわけでもない、でもちょっとお父さんとうまくいかなくて引っかかりがあって、方で、突き詰めるとやっぱりちょっと許しきれてないっていうか引っかかってる方がいらっしゃいますが、主は言われます、私はこの週あなたに恵みをって望もう、あなたがお父さんと関わるというわけですが、その時逃げてはいけません、しっかり向き合いなさい、その時あなたはその引っかかっていたもの、なんかこう引っかかってたことに神様が働いて溶かしてくださいます。あなたは心からお父さんを許して本当のお父さんを心から慕えるようになります。その時あなたは自由になります。そしてあなたは全く今へとは違う神様の恵み、信仰の祝福を受け始めるでしょう。お父さんと向き合う時がありますが、その時逃げてはいけません。そこにしっかり向き合いなさい。頑張れてはいません。私がその時恵みを持って働こうとしようと思います。耳鳴りがする方、イエス様この耳鳴りを取ってください。イエス様って命ずる耳鳴りをもたらしている霊的な力を完全に断ち切る。そこそこでいいと思っている方がいますが、でも本当の本当はそこそこじゃなくてもっと大胆に求めたいんですけど、どっかでまあ無理かなと思ってるんですが、なんか本当の願いを大胆に求めなさい。不可能と思ったとしても、無理かなと思ったとしても本当の願いを求めなさい。あなたが本当に願っていることを願うとき私は答えます。そこそこではなく本当のこの願いを不可能と思っても願いなさい。私はそれに応えると知られます。イエス様ありがとうございます。感謝いたします。ありがとうございます。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。どうぞお立ちください。ハレルヤを賛美します。主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊様の親しい交わりが私たち人々と共に、一同と共に、今も後も常しえまでも豊かに限りなくありますように。どうぞお座りください。お知らせをよろしくお願いします。